というわけで、イギリス文学第3回目の放送でございます。皆さんお久しぶりです。実に9ヶ月ぶりの更新になりましたけど、今日は第3回目の放送ということでですね、ちょっとマサベイさんがお休みしておりまして、代わりに私の友人のシーキさんが、参加してくださいましたので、では、早速シーキさんという自己紹介の方お願いします。
はい、一応、はじめましての方が多いかもしれないです。こういうふうに適当に喋ってます。私は、シーキと申しまして、まあ、シーキっていう名前は、まあ、適当に取ってきたものなんですけど、まあ、多分、元になるネタの人はいません。一応、まあ、Mac 歴としてはそこまで長くなくて、まだ1年と半分ですね。去年の5月だったので買ったのか、Mac。MacBook のアーリー2009、ホワイトですね。で、まあ、Mac 自体にはすごく長い付き合いがありまして、そうですね。もう遡れば10年ぐらい前、11年ぐらい前ですね。親戚の家に、ちょっと Mac、iMac がありまして、なんとかブルーって言った、スケルトンで言ったかな。あそこら辺の。8.5 の時代で 9.0 にアップグレードしたような。親戚の家に行くって言っても1年に2、3回しかないので、そんなに触れ合うことはなかったんですけど。
まあ、最近やたらと流行りのタブレット。まあ、ギャラクシータブとか出ましたけど、iPad の画面サイズについてどう思う？
iPad の画面サイズ、そうね。まあ、俺個人としては、なんだろう、その文章を読むってより、そういう漫画とかそういう絵とか見るときには使えそうなんだけど、どうしても文章を見るってなったときに、あの画面の大きさだと入る情報量が多すぎて読みにくい。情報量が多いっていうのは大きさ的な情報、中身が詰まってるかどうかじゃなくて画面が広いから見渡すのがめんどくさくなるわけよね。だからまあ7インチ iPad とか騒がれてるけど、
でも個人的にはね、7インチは出ないと思うんだよ。アップル側としてもこれ以上解像度を増やすのはどうなのかって思ってるんじゃないのかなと思うよ。あともう一つは iPad 2が今、まあいろいろちょろちょろとリーク情報とかさ、画像っぽいのが出てきてるけど、やっぱどうも7インチの匂いがしないんだよね。
ああね。
で、多分アップルとしてはさ、7インチのことはもちろん頭にあると思うよ。ちっちゃい、もう少しちっちゃい文庫サイズぐらいの iPad を出したらどうなるのかっていう考えは多分あると思うんだけど、多分実際には出さないんじゃないのかなって思うんよね。もうタッチかパッドかどっちか、もう白黒つけろっていうその姿勢で、個人的に自分はいいと思う。やっぱだって iPad もあの大きさだから俺は売れたと思う
よ。
で、あれより小さくても、やっぱちょっと不自由はするんじゃないのかなって思ってね。あれだけ大きいから逆に、その、範囲が広がったり、できることの。で、それは何でも一緒で、物が大きくなればなるほど、その中でできることは増えるよね。やろうと思うことはさ。それこそだって、あれは今 iPad は手で使うデバイスだけど、例えば、本当に iMac なんかが出ちゃったら、足でも使えるわけですよ。したらそれだけなんかほら、もうリアルに、
ユーザビリティがね、
いろいろできるでしょ。だから、やっぱでかくすればでかくするほど、何か新しいことできるわけよ、やっぱり。だから、iPad のあの画面サイズっていうのは、まあ、でかすぎるとか、なんか中途半端だとか、いろいろ言われてるけど、個人的にはあれ、Apple が出した、究極の大きさの結論だと思う。
そうよね、どこまで限りなく、まあ、限りなく、どこまでが、伸ばせる範囲かっていうのを考えた、
うん、そう、大きすぎず小さすぎず可搬性に優れた。
多分今でそういう大きいっていう問題が出るのは、どっちかというとそのホビーユースとかじゃなくてビジネスユースが大きいと思う。っていうのは7インチの方が持ち歩き的にもそうなんだけど、あとなんだろうね、まあうちの親戚のおじさんなんだけど、まあ、お医者さんしてて。で、まあ、その人が iPad 欲しいって言いながら投げてたんだけど、買えばいいじゃないですかって言って。だったんだけど、いや、画面がねっていうのが話をして、 俺はほらもううちのおじさんは結局お年だからまああんま小さい文字は嫌だで、まあ、文字は大きめな方がいいで、あとは画面が小さければいいっていう話をしてまたなんでですかって言って見渡す量が大きすぎるって言って
でもね逆にあれぐらいの画面サイズで情報量多すぎるっていうのはちょっとないかなそれで情報量多いならさパソコンなんか使えたもんじゃないですよ
多分その人は結局一緒にする人じゃないからものをねあの専用マシンっていうか専用の環境っていうのを考える人だからオールインワン選ばないからねだからだと思うんだけどもうそれ一つだけをしてそれ一つっていうかまあ癖のことじゃなくてそれ一つに打ち込みたいっていう人だからまあそういうことが言うのかも普通にだってね一般的に使うんだったら俺もあのぐらいのサイズが一番楽っていうかねで、まあ、まあ個人的には本当は小さくなドットピッチが小さくなればっていうのはあってまあ小さくなればなっていうのはあるわけ解像度が低くなあの高くなればっていうのが画面サイズからすれば
いやあのね予想以上に7インチってちっちゃいんだよ
小さいよね
予想以上に
だってカーナビだもんね
うんいや俺は多分これ勝手な想像だけど多分アップルは iPad 出すときに7インチの検討を間違いなくしてるというかだって下上じゃないとあの画面サイズは出せないでしょだからその過程でアップルが7インチをチョイスしなかったってことはやっぱそれなりの理由っていうかさっきも言った通りやっぱ使い勝手とかそういう面からして理由があるからでしょやっぱりあれあのサイズはあって間違いじゃなかったって思うけどもうまだ1年経たんけどさ6ヶ月ぐらい使ってみて個人的には今 iPad はすごく気に入ってるっていうか、何でも使えるからね、本当に。
ああね。
パソコンと iPod の中間って言ってたけど、やっぱりその、パソコンのいい面、画面が大きいとかさ、そういうパソコン的使い方の側面と、その、アプリケーションの、その、なんだっけ、一貫された UI。UI? 一貫された。
その、なんだっけ、
その見た目、
まあ、ソフト系のかれ、連携すごくうまいと思うのね。
そう。だけど、その、iPhone とか iPod とかで培って、iPod Touch で培ってきた、その App Store を持ってきたという。だから、iPad ってね、実は、いろいろ言われてるけど、すごい理想の、端末だと思うの。Mac のいいところも iPhone のいいところも取りましたっていうのはあれは嘘じゃないと思う。
見ててってか使っててやっぱり思うね。洗練されてるくせにまあ必要な機能、必要最低限の機能はちゃんと整ってるし、だからといって、まあ必要なのはね、別のアプリで賄えばいいっていうのはあるから、他の携帯、まあ今のガラケーもそうなんだけど、それはアプリケーションで増やせようとしてもね、Java プラットフォーム内で出さないといけないし、システム、その、携帯の、まあ今の OS は Linux だったり、Symbian だったりするけど、そっちの方が叩けるレベルじゃないからね。昔は頑張ってなんだっけ通話視聴率とかいうアプリあったんだけど、J4 の時代ちょうど。あの時面白かったね。電話帳とかの履歴とかから読み出して、どの人に電話かけてきますよとか、そういうのできてたから。
原点に立ち返るよ。あのね、iPhone とかが出た当時、まあ、2007年かな iPhone を Apple が出しましたそして iPod Touch が出ましたその頃ってねまだアプリケーションの開発がユーザーに開放されてなかったのよ思い出すと
iPhone が発売されていたけん 2G の時代よね
そうそうそう 2G と Touch 異世代
iPod の延長線上みたいな感じだったから Touch も で、iPhone がやっと出てきて、それに電話機能とメールが入りましたようで、アプリケーション自体はなかったんだもんね。公式のと、まあ、言えば、まあ、追加がほぼできないような状態。
だから、まさに今のナノ状態、ナノ。iPod ナノのタッチになって6世代。あれ状態なんだよ。当時出た時は。で、それから結局、ジェールブレイクなんかが出て、まあ、個人のユーザーがアプリケーションを作って載せれるようになって、で、Apple がその後、じゃあもう公式にアプリケーションを作って載せれるようにしますよって言って、今の時代というか今のようになってるから、よく考えると、最初は日本の携帯みたいにさ、機能を後からまあ追加、まあアプリとかそういうのなしにしてよ。その携帯自体にその機能を追加するっていう考え方が個人でできなかったわけじゃないですか。で、まあその日本の今の携帯、ガラケーにも言えることで、例えば日本人がさ、じゃあその傾きセンサーがこのガラケーに入ってるから、じゃあ歩数計のアプリケーションを作ろうって思っても、そう簡単に組み込めないでしょ？てか普通無理でしょ？
まあ Java だったら結局はその、そっちに渡す方の、その関数とかも定義されてないとね。
まあそれもあるだろうし、ハードウェア的にもね。だから、最初はやっぱり iPhone も最初の走りの時は、その水準だったと、今から考えると思う。
そうね。昔の iPhone 見てると、あ、ガラケーっていう匂いもするよね。
一番最初はね。最初期はね。
その、さっきも言ったようなアプリケーションがまだその一般に開放されてない開発がね、状態。SDK がまだ何も出てない状態。
そう。
それはそうよね。やっぱりその、今はその、傾きセンサーの話も出たんだけど、その、やっぱりガラケーってキャリアによってまちまちなのよね。
そう。
どうしてもその、当然だけど、どういう風な定義をするのかとか、あとは、どういう機能をね、受け渡しができるのかとか。例えばソフトバンクだったら傾きセンサーを利用できるので、Java で、なんだっけ、星座ソフトとか作れてたんだけど、まあ、それがね、iAppliの方に、Doja の方にあるのかって言われたら、ないし。まあ、そういうところで、結局は出てくるわけよね。システム側には組み込めないっていう制約が。で、まあ、iPhone の部分は、そのユーザーに SDK とか全部出てった時に、ね、ほとんど深くまで触れるようになってるから、今逆に言えば iPod Touch とかそういう iPhone で入ってある音楽っていうソフト、まあ言えば iTunes みたいな役割よね。あそこの部分はもうなんだっけ、自分で作れるような状態になってるから、リリカとか歌詞情報ソフトとか、あれで音楽プレイヤー代わりになってるっていうところもあるし、そういうところではすごく、あ、広いねっていうのはすごく感じる今。ここまでできるんだっていう。
というわけで、Exit to Mac 第3回目の放送はいかがでしたでしょうか。本日は、シーキさんをお呼びしての Exit to Mac でした。この放送が2011年最初の放送ということになりますが、2010年4月3日からですね、ほんと9ヶ月近く空いてしまいまして、本当に申し訳ございません。2010年はちょっと私も本当ドタバタしておりまして、なかなか収録ができませんでしたが、2011年はぜひ、Exit to Macをなるべく更新しようと思いますので、リスナーの皆さんぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回の放送はここまでです。第4回放送もぜひお楽しみください。それでは、さようなら。